前田真理と
梶原ひろみの
マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。
マリが住んでいたニューヨーク、
東京、長崎の旬な情報をお届けします。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。真理ちゃん、
はい、
ずいぶん夏日が増えてきましたね。
ねえ、もう日差しが強くなってきたので、いつも日傘と、あと日焼け止めクリームは大切になってきますね。
そうですね。で、だいぶ涼しい格好をする人も増えてきてて、
はい、
熱中症にも本当に気をつけて過ごしたい今日この頃なんですけれども、
はい、
まりちゃんなんかお出かけしてきたんだよね、この間。
そうなんです。そんな暑い時にもちょっと涼しくていいスポット、穴場を見つけたんですけれども、久しぶりに六本木の美術館に行ってきたんですね。
あ、いいところですよね。
そう、あのね、建物もすごくモダンでガラス張りで、すごく明るいのは好きで、東京いる時もよく遊びに行ってたんですけど、はい、意外とね、そこのいろんなそのコミュニティスペースがあって、例えばパソコンも Wi-Fi 使い放題だったり、あのね、ちょうど今の季節ってテラスの外の席は、はい、新緑が本当に緑が広がっていて綺麗で、そんなに暑くなくってのんびりできますし、それでそこになんで行ったかというと、
はい、
三期展という、ま、あのそれぞれ写真だったり彫刻とか絵画とかを定期的に1年に1度展示する展覧会があるんですけれども、
はい、
そこにオプエガでお世話になっている吉田てるみさん、ラジオのパーソナリティもされてるんですけれども、
もちろん存じ上げてますよ。
オプエガで月に1度風刺画だったり、その時の社会的なものを作品として油絵でいつも発表されてるんですね。で、その、まあ、池袋でこの前個展はされてたんですけれども、その今回の3期展にもあの展示されているっていうことで、楽しみに行ってきたら、今回のタイトルが、
はい、
美しい国の民っていう題名で、でびっくりしたのが、オペードのようになんか大統領だったり、何かその世相を表すような有名な人が描かれてるのかなって思った。最初に目についたのが、もう等身大のてるみさんのもう自画像のような姿で、ね、と思わず声を上げてしまいました。なんかまるで本人に会ったような。
なるほどね。
内容っていうのはどういった意図があるのかは本人に聞かないとわからないと思うんですけど、私が感じたのは、真っ暗な暗闇の中でみんなただスマートフォンを見てるんですよ。で、スマートフォンの明かりだけ、その部分だけが明るく照らされていて、みんな暗闇の中で立っているっていうような、なんか私はそれが日本って本当に美しい国だけど、なんかその国民がスマートフォンだけに一人こう入っている世界っていうのはちょっと皮肉のような感じに受け取られたんですよね。
じゃあ暗闇の中だから絵が見えないっていうことなんですか？
あ、その絵の中の世界で、絵の中は真っ暗なんだけど、スマートフォンからだけ光が発されていて
っていう絵があったんですね。絵です、
はい、もちろん会場は明るいです。
あ、なるほど。なるほど。なんか停電した日本のことを書いてたのかな。
なんでしょうね。で、その、
はい、
まあ、でも私帰ってきてやっぱり、ニューヨークがあまりにこう、みんな知らない人でも会話をするのが普通だったので、
ね、挨拶よくするって。
そう、だからスマートフォンだけを見ているっていう姿、ね、本当に異様に感じたので、
なるほどね、
もしかしたらそういったアイロニーかもしれないし、その時フリーアナウンサーの須崎真奈美さんという、あのニュースバードに今出演しているキャスターの後輩と一緒に見に行ったんですけど、
はい、
彼女が自信満々に美しい国の闇って呼んでて、でも確かにその絵の全体の雰囲気が真っ暗だったから、彼女の中では闇に見えたんだろうなって思ったんですけど、でもどっちともなんか表現しているようで、思わずなんかすごいツボになったというか、なんかそう、ちょっと爆笑してしまいましたね。そういった形で、まあ、その新国立美術館はルノワール展も8月までやってますし、
はい、
ぜひ皆さん機会があったら、まあ、ちょっと涼しみに美術を楽しみに皆さん行かれてみてはいかがですか。
今月27日、アメリカのオバマ大統領が現役の大統領としては初めて被爆地広島を訪れます。それを前に、今月東京で長崎市から平和特派員として任命されているお二人、田中由美さんとアレックスさんに話を伺いました。長崎平和特派員というのは、海外に住みながら核兵器の脅威や平和への願いをいろいろな方法で伝え活動している方が任命されていますけれども、現在はアメリカやイタリア、スーダン、日本国内も含めて21人の方が認められています。ちなみに今日インタビューをご紹介するお二人は、6年前、2010年に初めて平和特派員に任命された方です。ニューヨーク在住でニューヨーク平和映画祭を主催している田中由美さんです。今回オバマ大統領が現役中に被爆地広島を訪問することになりましたが、どんなふうに考えられていますか？
長年の被爆者の悲願が叶うこと、そして彼らの運動が実ったというふうに考えています。また被爆者の方とお話した時には、これはもうオバマ大統領の個人の強い意志の表れであるという話も聞きましたので、ポジティブに受け止めてるというお言葉も聞きました。
続いて同じく長崎市平和特派員に任命されているアレックスさんです。今回オバマ大統領が広島を訪問することについてどのように考えましたか？
はい、こんにちは、アレックス・スクリアルと申します。今日はどうもありがとうございます。今回のオバマ大統領の広島訪問についてなんですけれども、様々な意見があるとは思いますが、非常に貴重な、訪問だと思います。被爆者の方々のお話が聞けたらいいなと思います。2010年の夏に一人の友達と一緒に長崎で長崎アメリカ平和プロジェクトを実施しました。そのプロジェクトは今年の夏も続いて、アメリカの私の母校のコルゲート大学で、2人の学生と一緒に教育のためのウェブサイトを作ります。そして、長崎アメリカ平和プロジェクトと別に今ミシガン大学の文化人類学博士課程に所属しており、その文化人類学の博士論文を書きまとめているところです。本当にこの核の時代に住んでいる私たち皆さん、いろいろ考えなければならないことがあると思いますが、皆さんといろいろ話し合いながら進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回お話を伺って、本当に世界各地で被爆地長崎のことを考えて活動されているんだなというのを改めて知ることができました。私の祖父もその一人で、もう亡くなって長崎には住んでいないんですけれども、家から30秒ほどの近い距離にある山王公園というところには原爆の慰霊碑が建てられていて、前田翔吾と祖父の名前が刻まれています。戦後70年ということで、去年の夏式典が開かれるのかなと思ったんですが、もう3年ほど前から高齢化のため慰霊式典は開かれていませんでした。この山王公園はもともと三菱の兵器工場があったところで、働く学生など多くの方が亡くなった場所です。今日オバマ大統領が被爆地を訪問することによって、長崎広島で71年前に起きたことは時の流れとともに忘れられつつありますが、現役の大統領の訪問によって世界の人が少しでも長崎広島のことを興味を持ってくれて、そして訪れてくれるきっかけになったらいいなと願っています。祖父はふるさと長崎のことを一つのロマン長崎という曲でまとめています。長崎駅でも流れていたので、もしかしたら聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。どうぞお聞きください。
「長崎」
平和運動をしていたので、もし来ていたら現役のアメリカの大統領の訪問というのは本当に喜んでいたんじゃないかなと思います。
第92回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりが@前田まり、かじちゃんは@ひろみんとさん、最後の3は数字の3です。シャープひらがなでまりかじをつけていただけたら嬉しいです。そして2人はアメブロの公式
公式サイトで情報を更新中です。どうぞご覧ください。皆さんからのメッセージお待ちしています。
雨の日にはお気に入りの傘とお気に入りのレインブーツで出かけている梶原ひろみです。皆さんは雨の日どんな風にお過ごしですか？これからも日々楽しく過ごしていきたいと思います。マリカジワールド、ではまた次回。
See you.